暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市学校給食センターより工藤さん、そして柏谷さんにおいでいただいております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は学校給食センターからということで、まずは工藤さんからどんなお話いただけますでしょうか。
はい、今日は私の方からは、学校給食センターの紹介と、あとは学校給食費について説明させていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。二戸市の学校給食センター、ご存知の方は あそこのことかとお思いの方も多いかと思いますけれども、知らないという方もいらっしゃると思いますので、
はい、二戸市学校給食センターは、五辺地地区の仁田鳥という近くを安比川が流れる自然豊かな場所にあります。平成21年度に建設され、今年で15年が経過するオール電化の施設となります。
あ、もう15年経つんですか。
15年経ちます。
はい。
施設は、事務員が2名、栄養教諭が2名、給食の調理員、食器の洗浄等を行う調理員が23名、給食の配送員が10名という人員体制になっております。
はい、意外と多くの方が働いてらっしゃるんですね。
そうですね。
はい、はい。
この体制で市内の小学校8校、中学校が3校、特別支援学校の計14校、約1800食の給食を提供しています。
毎日1800食。
そうですね、だいたい1800食という形です。
はい、はい、いろいろなご苦労があるのかと思うんですけれども、その辺のお話もまた後ほど聞けるんですかね。
はい、はい。あとは当給食センターは、市内小中学校の児童生徒の皆さんに対して安全安心な給食を提供することを目的としております。皆さんの健康と健やかな成長のため、栄養面はもちろんのこと、おいしい給食、楽しい給食が提供できるようこれからも努めてまいります。
はい。五辺地の給食センターのご紹介今いただきましたけれども、あとは続いてその給食費についてのお話ですが、
はい、学校給食の提供にかかる経費については、食材費と調理等を含めた学校給食センター運営にかかる費用とに分けられます。
はい。
これらは学校給食法の規定に基づいて、食材費の部分を保護者の方々に学校給食費として負担していただき、運営にかかる費用の部分を市の方で負担しているところです。
あ、なるほど。給食費、我々が普段払っているのは食材費の部分だけなんですね。
そうですね。
はい。
しかしながら、昨今の物価高騰、エネルギー高騰によって、食材費および運営にかかる費用も上昇が続いております。
はい。
食材費については市からも補填を行ったりして何とか対応してきたところでございますが、このままでは安全安心な給食、質を維持した給食の提供が困難であるとの判断から、令和6年度より学校給食費を改定させていただくこととしました。
はい。
この改定によって1食あたりの単価が、小学校は247円から295円、中学校は278円から340円となる予定ですが、上昇幅が大きくなることを考慮して、これから3年度をかけて段階的に改定することとしております。
はい。一気にその物価に合わせるのではなくて、3年かけて少しずつその物価水準に合わせていくと。
はい、ということになります。
あ、
はい、
なるほど。はい、はい、ありがたい話です。
はい。それで令和6年度は1段階目の改定ということで、小学校が247円から265円、中学校が278円から310円となります。 その後、令和7年度に小学校が280円、中学校が325円、令和8年度に小学校が295円、中学校が340円となる予定です。ただし、令和7年度と令和8年度については、それぞれにおいて市議会の議決が必要であるため、現時点では決定した額ではございません。
はい。とりあえず向こう3年間、まあ、現在の物価水準が続くという前提のもとで、そういう一応試算をしているということですね。
はい、その通りです。
まあ、奇跡的に日本の経済が回復して、はい、物価水準が落ち着いたらば、またそれはその時にまた見直すみたいな感じですかね。
そう
ですね。は
い、そういうことになります。
はい。
繰り返しとなりますが、成長期にある児童生徒の皆さんに安全安心な給食、質を維持した給食を継続して提供していくために必要な改定でございます。保護者の皆様におかれましては、どうぞご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。
はい。小学生で1食あたり20円弱ぐらい、
6年度だとそうですね。はい、
はい。中学生が、200いくらから300いくらですか。
278円から310円
ですから、まあ30円、はい、ちょいですか。
はい、ちょい。
30円ちょい。まあ、一食あたりですから、月に直すと、いくらぐらいになるんだろう。それでも、数百円。
まず、そうですね。
ですよね。はいはい、まあ、もちろん、上がらないに越したことはないんですけれども、はい、我々、こう、親の立場からすると、日々、こう、食事の、お昼ご飯の心配をしなくていい。
はい、
お弁当を作らなくていいって、はい、とてもとても助かっていますので、はい、まあ、ちょっとね、いろいろな本当にやりくり難しい中だと思いますけれども、引き続きよろしくお願いします。はいはい、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで柏谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、まずは学校給食の意義や栄養について、そして地場産物の活用についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、ちょっとね、いろいろ興味深いお話が聞けそうですが、まずはその学校給食の意義ですか。
はい、
はいはい、ちょっとその辺のお話をお願いします。
はい、学校給食は学校給食法第2条の中で、学校給食の目標というものが7つ掲げられています。
はい、はい、
1つ目です。
はい、お願いします。
はい、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
はい、ちょっと難しい言葉がありますが、健康をしっかり保つために栄養をちゃんと取らせましょうということですかね。
はい、そうですね。
はい、
2つ目、日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、望ましい食習慣を養うこと。
ただただ食べるだけじゃなくて、はい、正しい食生活を送るための判断力を身につけさせる、
はい、
そんな目的もあるんですね。
はい、そうです。はい、3つ目、学校生活を豊かにし、明るい社交性および協働の精神を図る、養うこと。
はい、まあ、みんなで楽しく食べて、
はい、
まあ、あとは美味しいもの食べれると学校楽しいですもんね。
は
い、
そうですね。
はい、
はい、給食当番の活動も教育の一つになると言えると思います。
なるほど、
はい、
そっか、共同でね。
はい、
はい
はい、4つ目、食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることに理解を深め、生命および自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
なるほど、大人も日々忘れがちなことですね。でもね、
そうですね。
はい、
はい、5つ目、食生活が食に関わる人々のさまざまな活動に支えられていることに理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
はい、これもこう聞いていて胸が痛くなるぐらい我々大人も忘れがちですけれども。
はい、はい、6つ目、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化について理解を深めること。
はい、 確かにそうですね、行事行事ごとの何かね、はい、特別な料理とかも出ますもんね、
はいはいはい、そして最後7つ目、食料の生産流通および消費について正しい理解に導くこと、
はい、7つのその目的ですか、
はいはい、
非常にこう多岐にわたって、ね、
はい、
いろいろなことが考えられてるんだなというのが分かりますけれども、
はい、
逆に言うとでも、
はい、
柏屋さんたちみたいな方は、
はい、
このことをいつも考えながら献立作ったりしてるってことですよね、
はい、そうですね、はい、
いや大変ですね、
やりがいがあります、
はい
、はい、給食は単に学校で食べる昼食ということではなく、
うん、
教育活動の一環として位置づけられています、
はい
はい、成長期にある児童生徒の皆さんの心身の健康、また体位の向上を図ることや食に関する指導、ここで学校給食を生きた教材として活用できるよう献立作成をしています。学校給食の献立は文部科学省が定める学校給食摂取基準に基づいて作成しています、
はい、
1日に必要な栄養量の3分の1程度を基本に献立を作成していますが、生活の中で不足しがちなカルシウム、またビタミンなどは多く取れるよう配慮されています、
うん、
はい、そして岩手県でも課題の一つとなっている脳卒中等の、
はい
はい、予防のためにも減塩にも学校給食でも減塩にも努めています。
はい、はい、なるほど、本当にいろいろなことを考えられてるんですね、
はい、
確かにうちの子供なんかも学校給食に慣れすぎて、
はい、
家のご飯がしょっぱいと、
は
い、
ああそうですか、
はい、怒られたことも、
そうですか、
はい、あったりしますし、はい、栄養価のところですけれども、
はい、
やっぱり昨今、
はい、
いろいろ、まあ、世の中が便利になる反面、
はい、
手軽に取れる食事ってどうしても栄養に偏りがあるなんてお話を聞いたりしますけれども、はいはい、そういったことも考えてちょっと普段不足しがちなものを多めに入れていただいているということなんですか、
は
い、
そうですね、そして成長期にやはり必要な栄養素のところを、はい、多めにきちんと取れるように、はい、心がけています、はい、
もう美味しいだけではなくて、
はい、
1ヶ月を通してじゃあバランスよくそういう栄養分が行き渡るようにってことですか。
はい、そうなります。また二戸市学校給食センターでは地産地消の推進として二戸市産の食材を積極的に取り入れています。
はい、
まず主食のお米は二戸市産です。また週1回を目安に二戸市産の稲きび、もち冷え、あわの3種類の雑穀を加えた雑穀ご飯も提供しています、
はい、
はい。二戸ならではと言えると思います、
うん、そうですね、
はい、雑穀は主食のご飯だけではなく主菜や副菜、またシチューなど様々な料理に使用しています、
うん、
はい、シチューなどではルーを多く使うと脂質が多くなってしまうんですが、稲きび、雑穀を入れることで脂質を抑えながらちょうど良いとろみをつけたりというようなことでも活用しています。
なるほど、
はい、1年を通じて四季を通じて味わうことができる二戸のたくさんの食の宝を給食に取り入れています。
はい、はい、素朴な疑問なんですけど、
はい、
例えば今もシチューの例えで稲きび入れてらっしゃるっていうじゃないですか、
はい、
でも、
はい、
単純に楽か楽じゃないかで言えば、
はい、
シチューのルーでやっちゃった方が楽なんですよね、きっと。
そうですね、食材が一つ増えるというところからすると、
はい、
もしかしたらそうかもしれません。
でも、はい、あえてその地元の食材をと、
はい、
いうことで、
はい、
一手間増やしてもやっていただけてるってことですか、
はい、そうですね、はい、二戸の食材生産者の方々が本当に愛情を込めて大切に 育ててらっしゃいます、
はい
はい、時折取材に伺うこともあります、はい、
取材というのは、はい、生産者のところに行って、
はい、そうです、直接その畑であったりとか生産の作物を見せていただいて、苦労であったりとか喜びやまたこだわり、そういうものをお話聞いてきます。
やっぱそうやって生産者さんと直接お話をすることで、はいはい、皆さんの中でも何かこう考え方というか、はい、そういったものが変わることがあるんですかね。
そうですね、やはりあの生産者の方々のそういう思いをまずは子どもたちに給食を通して届けたい、また私たちあの給食センターとしても例えば調理の方々にこういう工夫で作っているとか、そういうとこもお話しながらみんなで協力して給食に二戸の食材を取り入れています。
うん、
はい、また給食では郷土料理としてけんちん汁や冬場はしみ豆腐の味噌汁や煮物なども定期的に取り入れています。
はい、
はい、郷土料理はこの土地の気候風土にあったまさに先人の知恵がたくさん溢れているものだと思います。
はい、
はい、毎月25日は二戸食の日として雑穀ご飯や二戸市産の食材を取り入れた給食を提供しています。
はい、
二戸市産の食材で作られた給食を食べて子どもたちや皆さんがニコニコにっこりすることを願っています。また献立のお知らせにはその月の二戸市産の食材も掲載しています。
はい、
はい、5月はお米や雑穀、鶏肉、牛肉、生椎茸に加えてウルイやニラなども登場します。
はい、はい、ね、今もね献立のお話が出ましたが、はい、あの月々配られる学校給食の献立表、はい、あれも皆さんで作られてるんですよね、はい、きっと。あ、
そうですね、給食センターで、
はいはい、
作成しています。
あれもこう読むのが実は楽しみだったりするんですけどね。
嬉しいです、
はい、
はい、励みになります。
今月あこんなの出るんだとかね、はい、あの大人でも知らないようなメニューがたまにあったりして。
そうですか、はい、
これなんだろうねなんていう話を子どもとよくしたりしましたけども、
はい、ぜひあの献立のお知らせであったり二戸食材を通じてあの給食を通してたくさんのことを子どもたちとお家の方がお話話題にしていただけたら嬉しく思います。
はい、
はい、また給食では行事食も取り入れています。
行事食、
はい、はい、ちょうど5月2日は子どもの日、給食を予定しています。
お、そうですね、はい、はい、
行事にちなんだ料理を楽しく味わってほしいと思っています。
はい、まあ、なかなか普段これもこう、まあ、我々大人のせいでもあるんですけど、はい、日常の中でのその日本古来の行事というのがちょっとおろそかになりがちなところがあるんですけど、はい、逆に学校給食通じて、はいはい、あ、こういう日だからこれを食べるんだねみたいなのもね、
はい
はい、改めて思い出したりできますので、
はいはい、
他にはどんな行事食あるんですかね。
はいはい、5月の後は七夕給食、
うん、
はい、お月見給食、
はい
はい、防災給食も行っております。
防災給食ですか。
はい、9月1日の防災の日に合わせて例えば乾物を使った給食であったりとか、
はいはい、
防災についてちょっと考えるきっかけになるような献立も、はい、実施しています。
なるほどね、はい、そのじゃあ例えば自分が避難する立場になった時にはこういうものを食べたり用意したりみたいなことも考え直すきっかけにってことですね、はいはいはい、いや本当に幅広いですね、
はい、
はい、そしたらちょっと僕からいくつか聞きたいんですけど、
はいはい、
まあ、あの本当に毎月毎月、
はい、
多彩な献立を考えてくださってるじゃないですか、
はい、
あれは、
はい、
全てこう事前に調理して試食とかはされるんですか。
はい、新しいメニューを取り入れるときは試作をして、はい、調味料の具合であったりとか、
うん、
また調理の時間や温度であったりっていうのを調理員さんと一緒に 行うことがあります、
はい、
はい。
調理の時間っていうのはそれこそその1800食を時間内に作れるかみたいなことだったり、はいはい、そういうわけではなくて
もう一回
いやその調理時間のを研究するっていうのは、はい、あのほら1食分作るわけじゃないじゃないですか、はい、なのでそのちゃんと間に合うのかなみたいなことですかね。
はい、やはり新しいメニューをするときにはあの時間内で作り終えなければならないので、
うん、
はい、調理時間であったり温度っていうのを、はい、試作して、はい、実際に本当に給食として作ることができるのかっていうところを、うん、はい、
はい、温度っていうのもそれこそじゃあ給食センターで作って、
はい、
各学校に配った時点で食べるときにどういう温度になってるかみたいなことですか。
ですね、給食では調理した料理の温度を測ってます、
はい、
それはあの食中毒を防止するためなのですが、
はい、なるほど、はい、
例えばこう新しく揚げ物の料理をするというときにはきちんとその揚げ物の温度があの規定の温度に上がっているのか、その上がるまでの時間があの調理時間がとても長くないかとか、そういうところを確認しています。
あ、はい、なるほどね。そうか、そういうこう、はい、そうですよね、食中毒防止っていうのも大きなテーマですもんね、
はい、そうですね、はい、
そうなってくると、はい、それこそその季節季節で、
はい、
そういったことへの気の配り方なんかも変わってきますよね、きっと。冬場よりやっぱ夏場の方が敏感になるとか、
はい、うん、はい、今あの食中毒菌も本当季節を問わないこうウイルス性のものもありますので。あ、
そうなんですか、
はい、はい、あのもちろんこう暑い季節も十分注意しておりますが、冬場の季節も変わらず、うん、衛生管理の徹底を図って安全に給食を提供できるよう調理員一同みんな調理に当たっています、
はい、はい。まあ、あとはその、まあ、今ちょっと季節の話が出たので、はい、まあ、二戸ってどうしても冬場がものすごく寒くなるじゃないですか、
はい、
でやっぱ食事ってあったかいものはあったかいの食べた方が美味しいし、
はいは
い
はい、
でも冬場は当然あったかいの食べたくなるし、はい、でも冷めやすくなるし、はい、その辺のご苦労みたいなのってあったりするんですか。
は
い、
そうですね、やはり季節に合わせてあの給食の献立も考えています、はい、冬場はやはりあの体が温まるような料理であったり、
うん、
汁物であったりとか、はい、また汁 の、 あの給食用の食感も保温食感ですので、はい、温かく、はい、提供できていると思っております。
あれ保温のやつ、はい、魔法瓶みたいになってるんですね。
はい、そうですね。
あ、そうなんですか、はい、あとはすいませんちょっとこれ失礼な質問かもしれないんですけど、
はい、
苦手な食材とか、
はい、
皆さんあったりしないですか、
はい、そうですね、はい、あると思います、
はい
はい、
そういうのが、
はい、
あの例えば柏谷さんが苦手な食材があって、はい、それがメニューに影響するみたいなことってあったりするんですか、
はい、それはないです。
ないんですか、
はい、
そこはもう頑張って乗り越えるんですか。
そうですね、はい、
はい、大丈夫なんですね、
はい、偏りのないように、
はい
はい、食材を使っています。
はい、
はい、
分かりました、はい、まあ、あっても言えないですもんね
、はい、
ちなみにその新メニューっていうのは、
はい、
年にって聞けばいいんですか、月にって聞けばいいんですか、はい、どれぐらいの頻度で開発されてるんですか。
月にこう1回とか、まあ、その月にもよるんですけどもあるのかなっていうところですね。
あ、
はい、
月1あるかないかぐらい、
はい、はい、そうですね。
あとは逆にこれもちょっと言いづらいかもしれないんですけど、
はい、
廃盤になっていくメニューっていうのもあったりするんですか。
廃盤というよりはこう例えばこうその料理を作るにあたってこうその使用だった食材が例えばこう出回らなくなって、
うん、
そのメニューがなくなるっていうのは長い年月の中であるのかなと。例えば自分自身が子どもの時はあのソフト麺なんてあったんですけど、はい、今はあの、うん、納入できるところが 今現状ないので、
うんうんうん、
懐かしいって思われる方もいるのかもしれないですね。
あ、なるほどね、はいはい、まあ、あと単純にもうコストが合わなくなるみたいなこともきっとあるんでしょうしね、
う
ん、
そうですね、はい、それもあると思います、
まあ、その辺も考えると本当に難しいですね、
はい、そうですね、はい、
何かその柏屋さんが今までやってきた中で印象的な記憶に残ってるようなメニューってありますか、はい、これ大変だったとか。
やはりあの私はあのオール二戸食材の日がやっぱりすごいなってこう、まあ、ちょっと今の質問とちょっと答えが違ってしまうかもしれないんですけども、
いえいえ、
この日はその二戸の食材だけであの給食を作る日なんですよね、
はい、いわゆるその毎月25日の二個食の日
とはまた別で、
はい、全てってことですか。
あ、そうです、あの農林家さんとのこう一緒にこう行う事業なんですけども、
はい、
あの農林家さんのご協力のもとこの二戸さんの食材だけを用いて給食を作る日で、やっぱりこの2000食に近いこの食数で二戸の食材だけで調味料以外のもの全てのもので給食を作るっていうのは本当に私すごいことだなって思ってます。
いや、そうですね、はい、確かにそれができるその市町村単位って、はい、日本にどれだけあるかって話ですね。
そうなんです、あの食材があること、またそれを使うことができる仕組みがあることってっていうのが本当に素晴らしいなと思ってます、
うん、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、最後にですね、はい、まあ、ラジオを聞いただいている皆さん、
はい、
まあ、特に、ご父兄といいますか保護者の皆さんになるかと思うんですけれども、はい、柏屋さんの方から改めてその給食についてお伝えしたいようなこと、はい、思いなどお話ちょっといただければと思いますが、
はい、二戸市学校給食センターでは子どもたちの成長を願って毎日安全で安心な美味しい給食を提供してまいります。はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、暮らしのラジオ、今回は二戸市学校給食センターより工藤さんと柏屋さんにおいでいただきお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。